楽天林大輔さんで闇をなくすためのコミュニケーションとユーザーテストです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日は闇をなくすためのコミュニケーションとユーザーテストというテーマでお話をさせていただきます。改めまして林大輔です。制作会社で1年半ほど、ウェブデザイナーをした後に、2004年から、なんと13年前から、楽天トラブルでウェブデザイナーをしています。個人ブログもやっていますので、よろしかったらチェックしてみてください。 CSS ナイトでお話しさせていただくの実に6年半ぶりになります。前回が LP14 でしたので 39LP ぶりのCSS ナイトになります。今日の CSS ナイトのテーマはワイヤーフレームとビジュアルデザインの間にある闇というテーマです。この闇をコミュニケーションとユーザーテストがあれば少しでもなくすことができるんじゃないかというお話を楽天トラベルの事例を交えながら紹介させていただきます。はい、今日お話しすることです。まずはじめに楽天トラベルでの制作の体制、ワークフローというのを紹介させていただきます。その後にコミュニケーション、ユーザーテストの話をさせていただき、最後にまとめをさせていただきます。今日の話はあくまで楽天トラベルでの GA になります。楽天グループの他の事業部で同じような体制ですとかワークフローをやっているというわけではございません。またインハウスでの事例の紹介になりますので、まあ、クライアントワークと多少異なる部分があるかもしれません。それでは早速楽天トラベルでの制作の体制のお話です。楽天トラベルは日本最大級の総合旅行サイトということで、ホテル予約だけではなくてレンタカーやバス、ツアーの予約なども取り扱っています。また国内旅行だけではなくて海外旅行も取り扱っていますので、ご旅行の検討の際はぜひ楽天トラベルもチェックしてみてください。また、日本語だけではなくて英語や韓国語など7言語でのサービスも、展開しています。ビジネスを運営していくと、様々な課題というのが出てきます。ビジネスとして成長を求められるですとか、サイトやアプリで使い勝手が悪い部分が出てくる、競合のサービスが台頭してくる、市場や環境が変化してくるなど様々です。こういった課題に対してデザイナーやデベロッパーなど制作に携わる者は既存のプロダクトを改善する、新規のプロダクトを提供するといったことで対応していきます。このプロダクトという言葉は少し耳慣れない方もいるかと思いますが、簡単に言えば一つ一つの案件のことを、プロダクトというふうに呼んでいます。使い勝手をより良くするですとか、サイトやアプリ上に機能を追加するっていうのも一つのプロダクトですし、新しいアプリやサービスを提供するというのも一つのプロダクトになります。これらのプロダクトに対して PM、プロダクトマネージャーとデザイナーとエンジニアが小さなチームを作って案件を進めていくという形に進めています。ですので PM、プロダクトマネージャーがディレクター的な役割をやっているというふうに思っていただければと思います。PM の業務内容です。まずはじめに案件の提案や起案をします。そしてその案件の仕様書の作成、その中に要件定義やワイヤーフレームの作成も含まれます。仕様書については後ほど詳しく説明したいと思います。ユーザーテストを実施したり進捗を管理、そしてローンチ後に効果の測定をしたりというのが PM の主な業務になります。デザイナーもデザイナーの視点で案件を提案するということができます。そして PM が作った仕様書に基づいて UI のデザイン、プロトタイプの作成といったことも行います。またデザイナー自身がユーザーテストを実施するということもあって、さらにはエンジニアにデザインの仕様を伝えるデザインスペックというものも作成いたします。 現在 PM は30名ちょっといて、うちマネージャーが3名います。一方デザイナーは7名で、私がマネージメントをさせていただいています。私の業務内容としては、メンバーのアサインですとか案件の管理もするんですけども、メインの業務はあくまでデザインですので、プレイングマネージャーという言い方の方が正しいかもしれません。また一つの特徴かもしれないんですけれども、 PM とデザイナーのシニアマネージャーが同じ人物であるということが挙げられます。ですので PM とデザイナーが一つのチームになって仕事をしているということも一つの特徴です。ここからは楽天トラベルのワークフローについてお話をさせていただきます。まず案件に対して PM がアサインされます。 PM はその案件の仕様書を作っていきます。その中に要件定義ですとかワイヤーフレーム、またワイヤーフレームに対してユーザーテストを実施するということもあります。仕様書が完成したらデザイナーと PM が打ち合わせをしてディスカッションをしていきます。その後 UI デザインやプロトタイプの作成をし、ユーザーテストを実施して、仕様書でアップデートする場所があるようでしたら仕様書のアップデートを行う、この議論してデザインしてテストをするっていうのをひたすら繰り返していきます。そして一つの方向性が見えた後にマネージメント陣へのレビューをしてエンジニアに渡していくというような流れで仕事をしています。私たちのこのワークフローで一番重要視しているのはディスカッション、議論です。なので私たちは PM やデザイナーにディスカッションをして案件を進めていってほしいということを伝えています。続いてコミュニケーションについてです。ここからは皆さん、今日の CS ナイトの参加者の皆さんからいただいたアンケートからいくつか、闇になりそうなポイントっていうのをピックアップさせていただきました。まずはじめにこちら、主にデザイナーさんからの、コメントだと思うんですけども、人によってワイヤーフレームの定義が異なるですとか、ディレクターによってどこまでワイヤーフレームに従っているか違うっていうような問題点、これを今回ワイヤーフレームの立ち位置定まってない問題というふうに名付けさせていただきました。もう一つ、この3つはディレクターさんからのコメントだと思います。デザイナーがワイヤーフレームにとらわれすぎるんだよねですとか、デザイナーにはもっとプラスアルファを求めているのにというコメント、一方デザイナー側も、ワイヤーフレームに引きずれちゃうですとか、ワイヤーフレーム通りにデザインしてしまうことを防ぎたいという思いも持っているようです。これをデザイナーワイヤーフレーム通りにデザインする問題というふうに名付けさせていただきました。これらの闇に対してマネージメント、PM、デザイナーそれぞれでできることがあるのではないかというお話です。これから一つずつ触れていきたいと思っています。まずはマネージメントの立場から、ワイヤーフレームやそれぞれの役割を明確にするという点です。シニアマネージャーが PM とデザイナーが一つのチームになるタイミングで言った言葉があります。 PM とデザイナーは対等であるという言葉です。この言葉を聞いてデザイナーは少し安心したという話を聞いたことがあります。もしかするとデザイナーは PM の指示に従わなきゃいけないんじゃないかというふうに思った方もいたそうです。この言葉の意図としては、PM は案件自体の指揮者ではあるけれども指示者ではないということ、そして PM とデザイナーそれぞれの視点で議論をしてより良いものを作っていってほしいというメッセージが込められています。一方私からデザイナーに伝えている言葉もあります。デザイナーにはワイヤーフレームを壊す権利がある。これ誤解がないように補足しておくと、決して PM の方ですとかワイヤーフレームを見下しているというわけではございません。ワイヤーフレームを受け取って思考停止になってしまうデザイナーっていうのも正直いると思います。ですのでちょっとこういう強い口調で、 そういう言葉で言っているんですけども、この意図としては、ワイヤーフレームを受け取ったらデザイナーとしてベストなものを考えてほしいというメッセージがあります。これらの言葉から私たちはワイヤーフレームは議論の出発点であるという定義をしています。さらに PM とデザイナーの立場を対等であると、立ち位置を明確にして、何がベストかを考えてほしいというメッセージ、デザイナーにはワイヤーフレームを超えるよりいいものを作ってほしいというメッセージを伝えています。次に PM の視点からですけれども、ぜひデザイナーに案件の背景ですとか課題というのを伝えてほしいと思っています。そのために私たちが使っているのが仕様書です。この仕様書は一つのプロダクト、一つの案件に対して1仕様書があります。でこの仕様書をベースに PM ですとかデザイナー、エンジニアが案件を進めていきます。仕様書の中身、主にこの6つがあるんですけども、一つ一つは後ほど、紹介していきます。で改めてですけども、なぜここで仕様書の話をするかですけれども、ワイヤーフレームだけではなくて、その案件の裏にある案件が持っている背景ですとか課題というのを伝えてほしいという意味で今回紹介させていただきます。今回は楽天トラベルのヘッダーを回収するという実例をもとに紹介させていただきます。ちなみに現在スクリーンに映っているのが現在 PC のサイトで表示されているヘッダーになります。ここで一つお願いです。実例が載っているスライドの右上ですね、アイコンが出ていると思うんですけども、このアイコンが出ているスライドの写真の撮影ですとか SNS 等でのシェアは、ご遠慮いただければと思います。それでは仕様書の中身について、まず一つ目はイシューです。イシューは、問題とか課題とかそういう意味があるんですけども、その案件にどんな課題があってその案件ができているかという説明になります。先ほどのヘッダーの事例ですけれども、これはいくつかの一周の中から一つピックアップしたものなんですけれども、ヘッダーに情報がありすぎるのでユーザーが必要な機能を見つけることが難しいというふうに書かれています。次にシナリオです。ここでは架空のユーザーがその機能をリリースされたらどのような未来が待っているかっていうのを、ストーリー形式で紹介しています。この例で言うと、たくまさんは楽天で旅行をし、自分の役を確認するために再度サイトに訪問しています。たくまさんがヘッダーから予約の確認メニューを見つけてすぐに自分の予約が確認できるというふうなシナリオを書いています。次にゴールです。ゴールは基本イシューの裏返しになると思うんですけれども、この事例で言うと、ヘッダーから必要な機能を簡単に見つけることができるっていうのが、この案件のゴールの一つだというふうになります。その後 KPI ですね、ここは具体的な数字とともに、記されています。例えばですけれども、ヘッダーから予約確認ページへの遷移率が何パーセント上がります。案件によっては具体的に売上の数値が出てくるもの、コンバージョンレートが何パーセント上がります、離脱率が何パーセント下がりますというようなものが、書かれることがあります。次にリクワイメントです。ここでは、一つ一つ細かい仕様が書かれています。今回の例で言うと、ログインしたら会員の氏名で表示されますですとか、会員の氏名は最大16文字までです、17文字目以降は3点リーダーを表示しますですとか、メニューにはこういった項目が表示されますといったものが書かれています。そしてそれを受けた上でワイヤーフレームがあるという一つのドキュメントになっています。今回 PM はこの案件でご覧のようなワイヤーフレームを定義しています。会員の名前をタップすると会員情報に関するメニューが出てくる。一番右上のハンバーガーアイコンをタップすると、それ以外のメニューですね、予約の確認ですとか そういったメニューが出てくるというふうに定義をしています。使用書はこの6つの項目からなっています。もちろん案件によって一部カットされるものですとか、これ以外の項目が追加されているものというようなものもあります。そして PM は使用書の裏にある、案件の背景ですとか課題というのをデザイナーに伝えます。デザイナーはそれを受け取ったら、ぜひ案件の背景ですとか課題というのを理解してください。これがワイヤーフレームから一歩超える第一歩になるというふうに思っています。次にデザイナーができることなんですけれども、ここからは私自身が今意識していること、デザインするときに意識していることをお伝えします。それは議論をするためにデザインをするということです。これはあくまで私個人のデザインフローになるので、楽天トラベルのデザイナーが同じフローでやっているというわけではありません。今回の案件でいうと、 PM からワイヤーフレームを受け取ったら、私がまず初めにやること、それはほぼワイヤー通りのデザインを作るということです。これによって PM の意図とかそういったものが分かると同時に、問題点というのも浮き彫りになってきます。またデザインをして最中にも使用書に戻って、そういえば使用書にこんなこと書いてあったな、必要な機能を簡単に見つけることができますというふうに書いてあったなというふうに戻ったりします。そしてデザイナーとして感じたモヤモヤするポイントっていうのを挙げていきます。今回の例で言うと、メニューって本当に2つに分ける必要があるのかなですとか、ハンバーガーアイコンって本当に伝わるのかなっていう疑問を感じました。そこで次にその疑問を解消したデザイン案っていうのを作ります。それがこの一番右の B 案になっていて、メニューは1つ、ドロップダウンメニューを1つにしていて、名前の横にハンバーガーアイコンではなくて下向きの三角形のアイコンを配置しています。そして氏名と三角形のアイコンをタップすることでメニューが表示されるという提案をしました。こうしてデザインを通じて議論したいポイントっていうのを明確にしておいて、 PM と再度ディスカッションを行っていきます。例えばメニュー分けなくてもいいんじゃないですかということに対して、もしかすると PM が確かにそうかもねっていうふうに合意をしてくれるかもしれません。今回このコミュニケーションのパートでは、ワイヤーフレームの立ち位置、そして PM デザイナーの役割というのを明確にしましょうということをお話しました。さらに PM にはぜひデザイナーに案件の背景ですとか課題というのを伝えていただきたいと思っています。そしてデザイナーはデザイナーの視点で何がベストかっていうのを考え抜いてほしいというふうに思っています。次にユーザーテストについてです。もちろんディスカッションをしていると意見が分かれるということがあります。例えばハンバーガーメニューって意外と分かるんじゃないですかですとか、ハンバーガーメニュー伝わらないんじゃないですかっていう意見のぶつかり合いですね。もちろん合意が得られることもあります。ハンバーガーアイコンにしましょうということです。ただここで合意が得られても、この2人の間ではいいと思っていても、本当にユーザーに伝わるかっていうのはまだ分からない状態です。なのでテストをして確認するっていうことが大事になってきます。ユーザーテストと聞くと、マジックミラーで仕切られた部屋を用意しなきゃいけないんじゃないかですとか、いろんな機器があって手元が確認できるモニターが用意されている、そんな設備を予約しなきゃいけないんじゃないかと思われるかもしれませんが、もっと気軽にテストしていきましょうというのがメッセージの一つです。特に一つのデザインを作り上げているフェーズにおいては、こういったテストが必要になるケースというのも当然あると思うんですけども、もっと気軽なテストで十分だと考えています。そもそもなぜユーザーテストが必要なのでしょうか。それは中の人であったり制作者の常識が間違っていることというのは多々あります。 先ほどの例で言うとハンバーガーアイコンっていうのはユーザーに伝わるのかなということですね。さらに一つの案件に集中していると、どうしてもこう視野が狭くなってしまうということがあります。これを防ぐために第三者やユーザーからダイレクトなフィードバックを得るっていうのがユーザーテストのメリットだと考えています。ではどのタイミングでテストをするのがいいのでしょうか。これに答えはないと思うんですけれども、ここでは3つのフェーズでテストをするということを紹介させていただきます。1つはワイヤーフレームを考えているフェーズ、そして PM とデザイナーが1つのデザインを議論して作り上げているフェーズ、さらにローンチの直前もしくはローンチ後にエンドトゥエンドでウェブサイトとして確認するというテスト、この3つがあるかなというふうに考えています。ユーザーテストの方法はいろいろあると思うんですけども、今回は上の2つ101インタビュー調査とオンラインユーザーテストについて紹介させていただきます。101のインタビュー調査は、こちらであらかじめシナリオですとかチェックしたいポイントっていうのを決めておいて、被験者の人にプロトタイプを触ってもらいながら、どこでつまずくかなっていうのを確認するテストです。私たちの場合は社内に被験者を探すってことが多くあります。ここでも注意する点があって、極力楽天トラベル以外の事業部の人ですとかデザイナーやエンジニアなど制作に精通していない方を被験者として採用します。101インタビュー調査の一番いいところは、プロトタイプにちょっとしたミスがあってもその場でフォローできるという点です。なのでちゃんとしたプロトタイプができていない状態、特にペーパープロトタイプみたいな状態でもうテストができるっていうのが一番の特徴だと思います。次にオンラインのユーザーテストです。オンラインのユーザーテストを提供しているサービスがいくつかあります。そのサービスに対してプロトタイプとかチェックしたいウェブサイトなどの URL とシナリオを送信します。そうするとサービス側で被験者の候補っていうのを集めてくれて、私たちはその中から被験者を選んでテストをするという感じになります。このオンラインユーザーテストの一番の特徴はスピードだと思います。テストを送信してから1営業日もしくは2営業日ぐらいでテストの結果が返ってくるっていうスピード感があるというのと、意外と被験者を集めるって手間がかかるんですけれども、そういった手間がある程度のお金で解決できるというのが一つの特徴だと思っています。ここからは先ほどのヘッダーの事例で使ったオンラインユーザーテストの事例を紹介させていただきます。まず一つはアンケート調査です。先ほどのヘッダーで言うとハンバーガーアイコンを使ったパターンと三角形の下の矢印を使ったパターン、2つのプロトタイプを用意してアンケート調査をしました。シナリオはこの通りです。すでにあなたはこのサイトで旅行商品を予約しています。自分が予約した旅行商品が確認できるページをこのページから探してください。ここで大事なのはあまり直接的な質問しないという点です。メニューどこにあるか分かりますかですとか、予約の確認を探してみましょうではなくて、できるだけユーザーが本当に使うっていうシーンを想像できるような、ユーザーが使うシーンに沿ったシナリオにするというのがいいと考えています。これらがアンケート調査の結果の抜粋になるんですけども、ハンバーガーメニューについては多くの方がこれ他のアプリでも見たことあるよというフィードバックが得られました。短所も一つ書いてはいるんですけども、もしこのアイコン知らない人は気づかないかもしれないねっていう、ちょっと緩い短所としてのフィードバックだけだったので目立った短所はなかったというふうに考えています。一方三角形の下矢印のデザインについては、矢印が小さくて分かりにくかったっていう意見があったりですとか、これちょっと私にとっては目から鱗だったんですけども、名前を押すこと、名前をタップすることにためらいがあったっていうフィードバックもありました。 なので三角形の矢印のデザインは、多少、短所があるのかなというふうに思っています。まあ、もちろんです、矢印の大きさを大きくするっていう案もあるんですけども、まあ、ちょっとデザイン的にいまいちになってしまうので、今回はハンバーガーアイコンでいこうというふうに、思っています。もう一つ、動画を使ったインタビューです。プロトタイプの URL とシナリオを送信するっていうところまでは一緒なんですけども、納品されるものが実際操作している、ムービー動画になります。この画面上の左側に、私たちが考えたシナリオが表示されていて、このシナリオに沿って、被験者がスマートフォンを触るという感じになります。で、右側にこう動画があるんですけれども、結構がっつり黒塗りにしていて大変申し訳ないんですけども、この黒塗りのちょっと上の部分、今赤い四角が出ている部分、ここを注力して見てください。で、これから流すムービーは、音声はカットしてありますが、実際の、ムービーでは、被験者がいろいろブツブツ言いながら、思ったことを感じたことを言いながら、操作していくという感じになります。ではムービーをスタートします。ここでスマートフォンを操作し始めます。で、サクッとハンバーガーアイコンをタップして、予約の確認をタップして、すぐページを遷移していきました。スマートフォンを触り始めて予約の確認をタップするまでおよそ5秒ほどでした。プロトタイプ自体は3000ピクセルぐらいの長いもので、まあ、フッターあたりにいろんなメニューとか置いてあったんですけども、ページを全部スクロールすることなく、まあ、パッと見てヘッダーにこのアイコンがあったからなのか、そういったメンタルモデルが被験者にあったかもしれません。すぐに、ハンバーガーメニューをタップして、予約の確認というのを見つけました。こういったユーザーテストはあくまで課題を発見するということが目的です。なので多数決のためのツールではありません。そしてユーザーテストを実施することで私たちはデータを得ることができます。これにより、今までただの意見ベースだったディスカッションからデータに基づく根拠のあるディスカッションができるようになります。例えばですけども、ハンバーガーが好きだ、ハンバーガー嫌いだっていう話から、ハンバーガーメニューって結構認知されてますね。そしてテストの結果を見て、あ、本当ですね。これだったら問題ないですね。っていうふうに合意が形成できるようになります。ちなみに、どれぐらいテストをしたらいいか、どれぐらいの被験者に対してテストをしたらいいかですけれども、これニールセン・ノーマンの、資料から抜粋しているんですけれども、左のグラフですね、5人のユーザーにテストをすることによって、85% の課題が見つかるというグラフになります。まあ、この5人というのも、記事の中ではユーザーの属性ごとに3から5人というふうに書かれています。このユーザー属性というのは、まあ、例えば楽天トラベルでいうと、まあ、出張で使う人のユーザー属性とか、まあ、レジャーで旅行を予約するユーザー属性っていうような感じです。そしてこのグラフがいいところ、示しているところは、5人より多く、テストをしても発見される課題の数っていうのはあまり変わらないよということを示しています。なのでテストを見てこれいいじゃん、100人にやってみようよと言っても、まあ、あまり5人に対してテストをするのと変わらないということを、教えてくれています。ここで再び闇あるあるです。まあ、クライアントがイメージを持てずにワイヤーフレームがどんどん修正入っちゃうんですよね。ですとか、デザインしているときにワイヤーフレームが変更になってしまうというようなコメントがありました。これをワイヤーフレームどんどん変わっていく問題というふうに名付けます。ただこの問題に対しても、まあ、ユーザーテストで解決できるところがあるかもしれません。まあ、クライアントワークとインハウスでは多少違う部分はあると思いますけれども、 例えばレビューの段階でレビューアーとかマネージャーに何か言われたとしても、手元にデータがあればデータとともに強い意見を主張することができます。また PM とデザイナーがデザインを作り上げているフェーズにおいても、ごめんバイヤーフレームが変わっちゃったっていうふうになっても、そこにデータとなる根拠があれば、まあしょうがないけど直しましょうかっていうふうになるかと思います。ただそういった手戻りが極力発生しないようにするためには、初期の段階、プロジェクトの初期の段階から、テストをしてワイヤーフレームの変更を防ぐということもできると考えています。ユーザーテストというと、ローンチの直前ですとかローンチした後にチェックするというイメージを持たれている方いらっしゃるかもしれませんが、プロジェクトの初期の段階でもテストというのは有効だと考えています。ワイヤーフレームの作成中ですとかデザイン中とか、そしてユーザーテストをやることによってワイヤーフレームやデザインの精度を上げることができると思います。最後まとめになります。今日はワイヤーフレームとビジュアルデザインの間にある闇をコミュニケーションとユーザーテストで解消できるのではないかという話になります。もちろん皆さんの、業務内容、ワークフローというのは、それぞれ違うと思うんですけれども、例えばワイヤーフレームの立ち位置を明確にする、 PM とデザイナーがどういうことをやるというポジショニングを明確にする、そしてディレクターですとか PM というのはぜひ、案件の背景ですとか課題というのをデザイナーに伝えてください。そしてデザイナーはそれを受け取ってデザイナーとして何がベストかっていうのを考えていてください。ユーザーテストをすることでデータというのが得られます。そのデータに基づいた根拠のある議論というのをしていってください。そしてユーザーテストを通すことによってワイヤーフレームもデザインも精度が上がると考えています。こうしたものの中から一つでも皆さんの仕事の中で役に立つものがあれば幸いだと感じています。以上になります。ご清聴ありがとうございました。